地の塩、世の光。これはもう古くからよく使われた言葉でした。寮の名前になったり、グループの名前になったり、そういうふうにとてもポピュラーなんですが、でもよく考えてみると、私自身含めてですね、どうもここのところを読み違いしてきたんじゃないかという気がしているんです。あなた方は地の塩になりなさい。世の光になりなさい。というふうに聞き取っていたんじゃないか。そして一生懸命塩としての効き目を出すように、あるいは光となるように、そういうふうに教えられてきたという気がいたします。そのようになるのはですね、無理もないんですが、特に16節に、人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためであると書いてあるからですね。立派な行いをすることが地の塩、世の光というふうになることだろうと。そうすると、大概の人は、良心的な人は、この言葉の前でうなだれます。私はとても世の光なんてもんじゃない、地の塩なんてそれは無理だっていうふうにね。ですからずっとこうコンプレックス信者になってしまうんですが、よく見ると、あなた方は地の塩であるというふうに書いてある。地の塩となれじゃないんです。すでに地の塩であるよと。言葉はマルコによる福音書から来ているんですけれども、マタイはですね、マルコの9章の50節にはですね、こういうふうに書いてあるんです。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。塩を持ちなさいという言い方、これは主語が省かれてますけれども、明らかにあなた方は地の塩である。そしてその塩っていう時に、その塩味を失っちゃダメだを進めてるわけですが、同じようにマルコを元にして編集したルカによる福音書は、このマルコの言葉をどういうふうに利用しているかというと、14章の34、35節にこういうふうにあるんですね。確かに塩は良いものだ。だが塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。で、ここに特に、マタイにも出てますね。何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられる。これは当時よくあった。あのパレスチナ地方は岩塩の多いところです。視界がありますから。だから岩塩をみんな使っていて、そしてその岩塩が雨にさらされたりして、塩を、気を失うと、ただの土くれ、なって、しかもこのもともと塩が入ってるから、肥料とか、畑にも役に立たない、全く役に立たないものになるんですね。そのことを言ってるんですが、マルコではこの塩のことしか言ってなかったんですが、マタイはもう一つ、世の光であるっていうことも言いました。これはその当時、光の子であろうということを目指しているグループがあったようです。クムランというところでですね、一生懸命。マタイはそういったユダヤ教に対して、あなた方のはそれは十分じゃないよ、こちらが本当なんだぞっていうことを言おうとして、それで強調しているようなんですね。あなた方は世の光であるという言い方をしたんですが、この塩と光の両方に共通している性格は何かというと、浸透力です。塩って味を失ったら何にもならない。塩がいることで物に味がついたり、腐敗を防いだりするっていう、そういう浸透していく。だから光も明らかに灯火を灯してマスの下で隠すものはいないと。そうじゃなくて表に出さなきゃダメっていうね。これを暗に、その当時の光の子っていう修行をしているグループを批判している。なぜならば彼らは隠遁しているわけです。 そして修道院のようにして、それで世に出てこないで、自分たちは光の子を目指してるっていうね、だからそれに対する批判だっていう解釈もあるわけですが、いずれにしても影響力を持つっていうものなんだということですね。そうすると私たちはまたコンプレックス持つ、私には何の取り柄もないし、人に何か浸透するものなんてありはしないっていうふうに考えてしまいがちです。しかしこれは私たちをお作りくださった方が私たちをこのようにお作りになっていらっしゃる、それはちゃんとご計画を持っていらっしゃる、そしてお作りになった方の意思がちゃんと込められて今の私たちがある、そのことをしっかり思い起こす必要があるんです。それを私たちは人と比べたりして、自分は勉強はあんまりしてないからダメだとか、技術も何にもないとか、まあ、あるいは年取って何にもできなくなったとか、そういうふうにダメな方ばっかりに目を向けてしまって、そして自分でダメだっていうふうに考えてしまうんですね。だけどそうではない、あなた方のそのまんまが神様が必要だからお作りくださってるんだ、そのように。それを人間が持っている勝手な価値観で、誰が上とか下とか、こっちがいいんだとか悪いとかっていうふうに決めつけてはいけないよということではないかと思うんです。ですからちょうど私たちはジグゾーパズルの一辺みたいなもの、一つのピースで、ご存知のようにジグゾーパズルはどれ一つとして同じ形はないんです。みんな違いますね。他のもので融通を聞くんだったらジグゾーパズルにならない。だから絶対に一つのピースはそこでしか使えないっていう、そういうふうになってるわけですが、もう日本でもそういうたくさんのピースを使ったジグゾーパズルが出てるそうですね。これは晴れ咲く神父の本を読んでいたときに、自分が6000ピースのジグゾーパズルを買ってそれをやり始めたって書いてある。6000ピースって言ったらすごいですね。で、私もずっと昔ですが、30年ぐらい前だと思うんですが、アメリカに行った時に訪ねて行った、まあ私の友人の友人ですが、そこの家に大きなジグゾーパズル作りかけがあったんです。この有名なイエス様のゲッセマネの園の祈りのあの形の大きいこういうジグゾーパズルなんですが、それ多分6000ピースぐらいのだろうと思うんですね。それで隅っこの方がちょっとしかできてない。で、あの絵をご存知の方はお分かりのように、あれは夜のシーンですから黒の部分が多いんです。地面も黒っぽいし、空も黒っぽいし、で、あのジグゾーパズルっていうのは色が同じだとなお探しにくいですね。なかなか見つからない。あの色の違いでこう合わせていけるんですけれども、同じ色だったらどれ持っていっていいのか分からない。見たら隅っこの方がちょっとずつしかできてなくて、それですごいジグゾーパズルですね、いつ頃できるんでしょうねって聞いてしまったんですね。ほんならいつか分かりませんっていう。それでまあその人の家を出た時に、私は車の中でアメリカ人ってのはのんびりしてんだなって、こういうの日本じゃ流行らないだろうなと思ってたんですが、やっぱり忍耐力を試すのにですね、いいみたいでね、だから日本でも出たみたいです。で、その時車の中で私はハッとひらめいたの、あ、ひょっとすると私たちはあのジグゾーパズルのピースじゃないかなと。パズルを作る方は神様なんだと。で、神様が私たちを使って、そして神の国を作ろうとしてらっしゃる。そういう意味では、このパズル、ジグゾーパズルの一つのピースはもう一箇所しかない、合う場所なんですね。そこでこうピタッと収まる、それが出会いだと思うんですが、全ての人にですね、何らかの形でのそういう出会いがちゃんと計画されている。神様はそのようにお作りになったんだ、そこから出発しなければならないんだというふうに私は思うのですね。だから自分勝手に、あるいは他の人も見て、ああいう人はとか、自分みたいなものはっていうふうに決して捉えちゃいけない。それは 創造者である神様を冒涜するものなんです。それこそ大きな罪です。私に何があるんでしょうかっていう問いかけをすることはいい、だけど自分でダメだっていうふうに決めるのは大変な罪で、神様がちゃんとご計画を持って作ってらっしゃるのに変な方に目を向けてしまってるからですね。そのハレサク神父の書いてる本の中にですね、星言葉、8年ほど前の本ですけれども、その本の中で彼が老人ホームを訪問してお年寄りのためにお祈りをしに行ってるっていうことが書いてあってですね、そのホームにいる人が、神父さんも大変ね、こんなわがままな年寄りの相手をしなきゃならなくてなどと言われる。それで、いやどうしていいかわからなくていつも冷や汗かいてるんですよっていうふうな返事をして、だけど行っては一人一人のためにお祈りをしてきて、そういう時にそのお年寄りがいいんですよ、こうして来てくださるだけで、それでどれだけ励まされていることか言われて、その一言で彼がどんなにまた励まされることか、つまりちゃんとピースの役を果たしてるんです。だけどこういうことを言ったお年寄りの人は、あの人喜んだろうなとかね、いいことしたなとかっていうふうな意識はないでしょう。そういうものなのです。ごく自然で、そして人の悪口を言うのではなくて、何かいいところを見つけて褒めていくっていうふうなあり方ができれば、それが大きな大きな神の国を作っていく一つになっていくだろうというふうに思うのです。ハレサク神父がさらにですね、こういうことを書いていらっしゃいますね。老人ホームに行った時に、痴呆症のために寝たきりでほとんど何もわからなくなっている方も多い。そんなある方をお尋ねした時のこと、いつものように耳元で、こんにちは、教会の神父です、お祈りに来ましたよと言うと、その日に限ってパッチリと目を開け、両手で僕の手を握り、初めてはっきりとこう言った。偉いね、ご両親も喜んでるよ、あんたの悪口言う人いないよ。ただ見てたらちょっと見当外れのやり取りに見えるんですけども、その時彼はぐっと込み上げてきた。どうしてかというと、ちょうど人間関係で辛い気持ちでいた時期だったので、天の声かと思った。涙がこぼれそうになったというふうに書いてます。痴呆症、これ今痴呆って言わないんですけれどもね、そうしたらもう計算して、この人にこうだからこうやってやろうとかっていう余地のない人であっても、神様は最後の最後までお持ちになっていらっしゃる。そして何気ない一言がとても大きな励ましを与えるっていうことがあるとすると、私たちは努力が足りないとか、あるいは才能がないとか、何やってんだろうとかっていうふうなところで戸惑わないで、はっきりと神様私たちをお持ちくださいという祈り、献金のお祈りは御心ままに私たちをお持ちくださいという、そういう祈りになってますね。だから用いてくださいっていう姿勢でいるとですね、必ず何かこちらが分かるかどうかは別として、神様がちゃんと生かしてくださっている。ハレサク神父はこうも言ってますね。私を通して何か素晴らしいことをしようとしている意志に協力するとき、神様の意志がある、どの人に対しても働いている、その何か素晴らしいことをしようとしている意志に協力するとき、私は最も私らしく何かをすることができる。それが信仰だというふうに思うのです。だから今週も神様をお持ちくださいっていう祈りを持って歩みたいと願っています。祈りましょう。 聖なる神様、私たちは勝手に自分を裁き、また人を裁きがちでございます。あなたが私たちを目的を持ってお作りくださって、それは私たちの常識や価値観を超えたはるかに大きなことなのに、そのことを知らないで世界を狭めがちでした。しかしあなたは私たちをお作りくださって、私たちのうちに働きかけていてくださいます。今週どうぞ私たちがあなたのご意思を受け止めながら、また与えられた時間、日々を大切に用いていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。